コーツ。
今日は勝手な期待と勝手な失望。はい、皆さん元気ですか？まあいろいろなことって結局深いところではつながってますよね。まあまあなんか深いこと言ったような気がしますけど、まあ何を言ってるかというと、まあなんか一つのいわゆる事象と言いますね、事柄、起きていることは、まあ構造的にはやっぱり似ていることが多いということですね。でそれが社会のこう大きい問題になったりとか、まあ個人的なこととか、結局ね同じような構造がありますよね。で今日はそれについて話したいと思います。まあ勝手な期待と勝手な失望ですね。勝手に期待する、分かりますよね。物とか人とかに勝手に期待する。で勝手に失望する、がっかりする。ね、こういうこと。よくあると思う。若い時の方が多いんじゃないかな。でもか、まあ年を取ってもそういうことを繰り返す人が多いですよね。まあとにかく、まあ、なんていうかな、まあ先に社会のことから話しましょう。まあ日本ですよね。まあ皆さんに分かりやすい例えとして、日本がありますよね。で、まあ皆さんは違うかな。でも、まあ僕は言おうとしていること分かりますよね。いわゆるなんか、日本って、僕が感じるのはね、いわゆる勝手に期待されて勝手に失望されることが多いですよね。まあまあ他の国でもあると思いますけどね。他の国でもあると思うけど、なんかまあ例えばですよ、僕がロンドンに行った時に、まあロンドンの文句を言ってる外国人が多かったですね。僕のクラスメートの中には、まあロンドンは天気が悪いとかね、高いとかね、食べ物が美味しくないとかね、まあそういうことを言ってましたよ、やつらは。でもね、ある程度、まあまあまあ、こんなこと言うと失礼だけど、ロンドンの人に、ある程度、まあそういうレピュテーションもあるじゃないですか。そもそもが、天気悪いとか、高いとか、食べ物がまあまあとかね。これ実は、まあ僕が住んでみて、現実はね、僕はまあそもそも期待してなかったから、でも期待してない人から言えば、意外と良かったと思いましたよ。正直。天気も全然、いや僕は全然そもそもなんていうかな、まあ毎日晴れの天気とか全然好きじゃないから、まあ雨とか曇りとかがあって良かったですよ。特に夏は最高だし、まあ冬も僕は全然気にならなかった。まあ若かったし本当になんていうかな、天気が問題には思えなかったですね、あの時の僕には。でも僕の同級生たちもみんな若かった、僕より若かったはずなのに、何天気言ってんだと思ったんですけどね。まあみんな天気がいい国からの人たちだったからね、天気がいいというか、まあ太陽が強いね、ブラジル人とかトルコ人とかスペイン人とかイタリア人とか、まあそういう人たちがいましたからね。まあなんていうかな、まあ、天気の文句を言う人はいましたが、そこで静かな人たちもいましたけどね。ポーランド人とかロシア人とか、そういう生徒はあまり文句言わなかったですよね、天気について。まあまあ似たような天気があるからかな。でもまあでもポーランド結構なんか最近天気がいいっていう話は聞きましたけどね。その意外と春とか夏とか秋とかいい天気ですよと。まあまあとにかくね、分かりません。まあそのロンドンに実際住んでみて、僕がねその時に、まあ、2007年2008年ぐらいなので、あの時は僕はそんなに期待もしてなかったから失望もなかったわけですよね。食べ物も思ったより全然美味しいし、まあ物によりますけどね、物によるけど、普通にレストランに行ってお金を払って食べるものは、正直言ってその時の僕には全然食べられないようなものはなかったですけどね。その時の僕はな、まあ本当に食べ物であれば何でもいいっていう状態だったけど、でもピザも美味しいと思ったし、ハンバーガーも美味しいと思ったし、フィッシュ&チップスも美味しいと思ったし、ケバブも美味しいと思ったし、 まあ言わせてもらえば日本食はまあまあでしたけど、まあそれはある程度仕方ないかなとその時は思ってましたよね。ラーメンとかカレーとか、まあ日本じゃないしねと、そもそも期待しないです。期待しないから失望もしない。値段は高かったけど、それもまあロンドンだからしょうがないなという、まあ期待もしてないからね、失望もしなかったんですよ。これは一つの僕の特徴ですね。あんまり期待しないから、人や物にそもそも期待しないんで失望も少ないんですよね。まあこうやって自分を守ってきたのかもしれません。自分の感情を守るためにあまり期待をしないという、ね、そもそもね。で、まあ日本の話に戻ると、どうやら日本は僕が感じるのね、どうやらちょっと過剰な期待が入っているような気がするんですね。で、過剰な期待があると、まあ、過剰な失望が生まれるわけです。で、まあそれはおそらく、まあ漫画やアニメの、まあ、せいかもしれないし、あとはやっぱり過剰にやっぱこう夢を抱くような、まあ抱かせるような、まあそういう情報も確かに多いですよね。でそもそもやっぱ例えばですよ、例えばアメリカと比べて、日本をいいと言ったりとかね。でもね、その比べ方もやっぱり変なんですよ。やっぱりアメリカの悪いとこをまず探すでしょ。例えば危険、銃があるみたいなね、そので、まあ例えば銃がない、銃の犯罪が少ない日本を比べたら、もちろんそれはね、日本の方がいいように見えるじゃないですか、そこだけにフォーカスすればね。ただですよ、まあ例えば、うん、アメリカで、まあ、まあ余裕がある家の広さとかね、まあ一般的ですよ、一般的に言うとね、まあニューヨークとか狭いんでしょうけど、まあ例えば郊外の家ですよね、郊外の家のその広さ、余裕のある作りで、まあ日本だと郊外でさえも結構狭いですからね。でそういうことを比べたら、もちろんアメリカの方がいいってなりますよね。で、まあそんなことはたくさんあるんですよ。なんかコミュニティとかね、人間関係とか、そこにフォーカスすればアメリカの方がもちろんいいだろうし、まあまあそれも場所によるけどね、場所によるけど、場所によるとか言い出したら、もう人によるとか場所によるとか言い出したら、それはもう終わりがないので、まあ全ての場所、全ての国にいいところ悪いところあるでしょ。ただある国のいいところは他の国の悪いところってことが多いですよね。まあ得意分野があるからね、もちろん得意分野、例えばですよ、じゃあトルコのケバブと日本のケバブを比べたら、もちろんトルコの方が美味しいですよね。それは当然ですよね、それはトルコのものだからね、ケバブはトルコ料理。でも例えばですよ、ドイツのケバブと日本のケバブ比べたら、もちろんドイツの方がいいですよね、美味しいトルコケバブがたくさんあるからね。ヨーロッパだったら多分日本よりも美味しいケバブはたくさんのところで食べられますよね。ただそういう話をすると、いや先生、東京にもめっちゃ美味しいケバブ屋ありますよ。まああるでしょう、それは。だからそういう一つ一つのケースにしたらもう終わりがない。ただまあ一般的にですよ、じゃあ100のケバブ屋を試してドイツでね、で100のケバブ屋を試す東京で、じゃあどっちが美味しいですか、どっちがその満足がありますかっていうと、まあそれはまあなんていう、まあそんなもんでしょ。文化というのは一般的に幅広く親しまれているものがやっぱり強いですよね。じゃあヨーロッパでクラシック音楽をたくさん聴いたらどうでしょうね。もちろん日本よりいいでしょう。そういう文化だからね。文化というのは幅広く多くの人が楽しむことによって、ボトムラインが上がってくるというか、スタンダードが高くなる。でまあ確かにね、日本にもスタンダードが高いものってたくさんありますよね。そのサービス、レストラン、ホスピタリティ、そういうのが結構いいですよね。ただね、もちろん全てじゃないんですよ。で日本に旅行に来る人たちっていうのはだいたい1週間や2週間で、でまあ人によってはそのバジェットの結構タイトな安い旅行をしたいっていう場合がありますよね。でそういう時にまあ いろいろなことが起こるでしょう。いろいろな状況に出くわすでしょう。まあバジェットが高いとしても、まあそもそも、例えば、あ、先生、僕は同じホテルに、東京では同じホテルに1週間泊まります。同じホテルに泊まるってことは一つのホテルってことでしょ。でそのホテルがたまたま悪い場合がありますよね。でその時にやっぱり期待が大きかったので失望が大きくなると。まあ気をつけなければいけないですよね。やっぱり期待するべきじゃないかもしれない。そもそもそれがまあ運があるでしょう。そのやっぱり運が良ければいいホテルだし、運が悪ければ悪いホテルだし、それは運の話であって、東京にある何万のホテルを全部試したわけではないので、なかなか言えないですね。食べ物とかもそうですね。まあ、ラーメン食べたけど意外とまあまあでした。美味しくなかったです。まあそりゃそうでしょう。その何十万もあるのかな。そんなにないか。何万あるその日本のラーメンの、まあ一つ、二つ。まあ美味しくない可能性はあるし、そもそも自分が好きなラーメンっていうのもね、この最近のラーメン屋のトレンドとは違うかもしれないしね。まあやっぱり期待しすぎないっていうのが大事なんじゃないかなとは僕は思うんですけどね。で日本に住んでみたりね、留学したり住んだりして、まあ理想と現実が違うと。まあそれもやっぱり勝手な期待があったんでしょうね。で勝手に失望してるわけです。僕は正直言って、その勝手な期待や勝手な失望っていうのが本当に好きじゃない、個人的にはね。まあ他の人がどう生きようか、まあある程度どうでもいいんですが、その例えばですよ、僕に勝手に期待して僕に勝手に失望されるのは本当に好きじゃない。ただこれは結構ね、わからないけど子供の頃から繰り返してるんですよね。本当に。なぜかそういう人が出てくる。勝手に僕に期待をして勝手に僕に失望する人っていうのが本当にまあ時々現れます。わからない。理由わかりません。おそらく、なんていうかな。多分、まあ僕がそういう印象を与えてるからでしょうね。僕はなんか言うことややることが勝手に人々に何かその過剰にね、鉄平さんはすごいと、鉄平くんはすごいと、なぜかある一部の人たちに勝手にそう思われる節がありますね。理由は本当によくわかりません。ある人たちにとって本当にパーンとこうど真ん中に面白いとすごいとかなぜか思われる。でそれがいいこともありますよ、もちろん。まあ多分ポッドキャストとか勝手に期待してくれて勝手に喜んでもらってるんでしょうね、おそらく。だからいいこともありますよ。だけど勝手に失望はやめてくれ勝手に失望、いや勝手に期待されるのもその勝手な失望を生むんでそもそも良くないけど、期待だけで失望されなければ別にいいんですけど、何かがきっかけで勝手に失望されるのはすごい嫌ですよね。そもそも期待がおかしいからね。そもそも勝手に期待してるのが変なんで、なんかすごいとか思ってるのが変だから、そもそもね。だからたまに言うんです僕は、いやいや僕は本当に何でもないですよ、いつもそういう、なんか誰かが、お先生本当にすごいとか言ってくれると、いやいやいや全然全然。でこれはまあなんていうかな、日本人の場合よくそういうこと言うでしょ、あなたはとても美しい、いやいや全然全然。それはね、まあおそらくまあ恥ずかしさから言ってたりとか、多分そういうことなんだと思います。僕の場合は違うんですね。全然恥ずかしくない。その先生素晴らしい、あ全然恥ずかしくない、ありがとうございます。だけどいえいえいえ全然という理由はですね、勝手な期待を膨らましたくないんですね。なぜかというと、勝手に期待が膨らむと、まあ期待というのはそのなんかすごいっていう気持ちね。そうするとまあ失望が大きくなるんですよね。でそれが本当に怖いの。なんか急にこうオセロのようにひっくり返るわけですよ。あれ今まで白だと思ってたのが黒になる。今まで黒だと思ってたのが白になる。あれと。でそれがね、結構本当に白黒、黒白っていうぐらい大きい違いなんですよね。グラデーションが少し動くんじゃなくて、 パッと色が正反対になる。でそれがね結構怖い、本当に。今までファンみたいな人がいきなり敵になる感覚があるんですね。そうするとなんかあれってみたいな、俺は何も変わってないのにこの人なんでパッと変わったのっていう風になっちゃうでしょ。だからまあ日本としても困ると思うんですよね。その日本大好きだったみたいな人がいきなり大嫌いとか言い出すとちょっと困ると思うんですよ。でなんかもう少しですよね、ちょっと冷静にあんまり期待しすぎないように。ただね、あまり期待しなかったらじゃあ楽しめないかというと、僕はロンドンすごい楽しんだんですけど、今でも好きだしね。まあ最近行ったことないからわからないけど、その印象としては今でもいい印象があるんですよ。それはやっぱりあの時の印象が残ってるからね。あの時僕がロンドンに行った時のすごくこういい印象が今でも影響を及ぼしてるんですね。旅行ってそんなもんですよね。どこかに行っていいこう経験をすれば、そのいい印象が残りますよね。逆に言えばね、オーストラリアはやっぱり今でもいい印象があんまりないんですよ。オーストラリアに住んでる生徒さんいるけど、なんかねやっぱり僕が行った時に多分過剰に期待があったんでしょうね、ロンドンに比べて。オーストラリアは1ヶ月ぐらいちょっと旅行したんですけど、大学生の時に過剰な期待があったと思うんですね。なんかいい天気といい人たちといい、全てがいいみたいなね。いやーまあ天気は良かったのかな、でもなんかやっぱり期待が大きすぎてなんかオーストラリアにいるだけで幸せになるみたいにちょっと想像してたんですよね。でそれは全然そんなことはなくて、やっぱ期待が大きいと失望も大きいんで良くないんですよね。良くないので、まあ皆さんも日本に来るときはね、まあそこまで期待せずに来てください。ただ過剰に期待が少ないっていうのはあれですよ。それだともう来る意味がないからね。なんか例えばラーメン屋に入る前に、どうせこのラーメンまずいんだろうなとか思いながら入るのは楽しくないでしょ、そもそも。でもまあ安いしどうだろう、まあいいや入ってみよう、意外とうまい、ね、それがそっちの方がいい気がするんですけど、まあ人によって違うんで、まあ、デートとかでもそうでしょ。なんか最初のデートでめっちゃ期待して来られても困りますよね。そうすると、やっぱりがっかりするでしょ。僕はあんまり期待してないんですね。人に期待してないんで、初めて会う人とか、まあ、どうせ変なやつだろうと疑っていくんで、いつもそれが終わった後、誰かに会った後は、ああ、意外といい人だった。てか、めっちゃいい人だったっていう風に。驚くんですけど、ただそのめっちゃいい人だったもあんまりやりすぎないようにしてますね。じゃないと2回目3回目4回目会うと少しずつ印象悪くなっていくんでしょ。それも嫌だからね。まあこんなもんでしょうと、はい、そんな感じでいい人かな多分ねみたいな感じでやや疑いながらも、まあいつも印象が良くなって、正直言って例えば生徒さんもそうですけど、100回とか200回とかレッスンをしてる生徒はやっぱり今が一番印象がいいんですよね。300回400回長くなればなるほど僕は人を好きになるんで、やっぱり最初はね期待がないんですよね。でも長くなればなるほどすごくこういい印象に変わっていく。でね、それはやっぱり経験だから、一緒に経験があっていい印象があるので、なかなかねそこで一つや二つのなんかがっかりするようなことがあったとしても全然それは影響がないんですよね。まあ人にがっかりはあんまりしないですけどね、そもそもがっかりしてるから。なんかどちらかといえば誰かが何かを言ってがっかりするっていうことはあんまりないです。なんか例えばすごく悪い意見を言ったりするでしょ。なんかこう、まあ例えば僕がクマについて言ったような意見をするでしょ。でもね、そもそもがっかりするがっかりするクマについてはした人がいるかもしれないね。まあでもそもそも人の意見でがっかりするってことは僕はあんまりないですね。むしろなんかこうやっぱりなんかこう隠してるようなね、 こう猫をかぶってるようなそっちの方ががっかりしますね。こう本音と建前の建前が多すぎるとかね、そういう態度にがっかりします。本音を聞いてがっかりすることはあんまりない。なんか悪い意見を聞いてがっかりすることはあんまりない。ただ悪い意見を隠して自分はいい人のように見せていい意見だけを言ってる、そこがまあ見えた時、透けて見えた時にがっかりしますね。本音でがっかりすることは僕はあんまりないです。ただ建前でいつもがっかりしている、そんな感じ。というわけでまたね。